あ、皆さんこんにちは。改めまして、ただいま司会者の関さんからご紹介いただきました篠野です。どうもよろしくお願いします。まず、会に先立ちまして、この際、日本では震災ありましたけれども、まあ、皆さんもぜひお力、お心をこれからどうぞ注いでいただいて、まあ、日本のみならず、世界の平和に貢献していただけるようにお願い申し上げます。またその関連する話に関しましては私の講義の中でも、出てまいります。はい、ということで、会議先にいただきましてお伝えしております。また本日は連休中お忙しいところ遠いところ皆様勉強会に、おいでいただきまして大変ありがとうございます。私も池袋でやらさせていただいた勉強会を含めまして、自分自身でも非常に大きな勉強になっておりますので、この会が私と皆さんと一緒に、いい意味で、あっていただければ、幸いと思っております。それでただいまですねプログラムの、紹介の中で、まあ、生命の科学を学ぶ意義、UFO の先進層に迫る生命の科学の概要解説という3つのブロックに分けさせていただきました。生命の科学を学ぶ意義というのは、まあ、この中では何のために生命の科学を学ぶのかということ、それから、UFO の真相に迫る、まあ、真相に迫るというちょっとオーバーな表現かも分かりませんけれども、UFO は、こういうものですよという私の知る知識の中での概念をお話しさせていただく、これは、今日の、勉強会は私一人で、行うものですから、皆さんなんか退屈してしまったり、またいろいろと、堅苦しくなるといけませんので、間にこのように挟まさせていただきました。次に、メインであります生命の科学の概要解説、これが、まあ、生命の科学の中身にはこういうものが書かれておりますということを、ご説明、解説させていただきたいと思っております。それでですね、まあ私の、勉強会の中では、その度ごとに同じ言葉が何回か、繰り返し出てくるかと思いますけれども、それはその話の中で、まあ、重要である、またはキーワードとなるということで、その話の中 の、まあ、重要度のポイントにおいて何回か出てまいりますので、そのように皆さんご理解していただきたい。それから私の解説の中で、まあ、自分の得意分野の本意の言葉遣いだとか、それから、そういう解説をした場合に皆さんが違った考えを持たれる、もしくはもっといいアイデアが生まれるということが必ずあるはずです。その時には皆さん自身の お気持ちの中でそのように置き換えていただいて結構ですので、ぜひ私の一辺倒な解説ではなくて、皆さんの感じたままにそれを置き換える、翻訳する、またはそれのステップアップするということをどうぞご自由になさってください。それから今日テーブルの上には、関さんがお花を用意していただきましたけれども、これは今日の生命の科学の解説講義の中で行われるキーワード、宇宙の意識というものに基づく宇宙の意識とは、まあ、私たちの生活、今までの生まれてこの方、この地球上では、そういう教えを受けておりません。教育も受けておりません。まあ、ということで宇宙の意識、この花も生命を持った宇宙の意識である。今ここでも刻一刻と私たちの人体と同じように、正確に休むことなく、この花は、脈動しております。水も脈動しております。石も脈動しておりますということで、何かその中から、自分のふと感じるものがあればいいなということと、それから、まあ気持ちが、和みたいときにふと見てあげれば、まあ、よければ、語りかけてみてください。はい、いいことが起これば幸いです。という意味で、ちょっと、関さんに、お願いしました。 ということで、話の方を、進めさせていただきます。それでですね、生命の科学に、当たりまして、まずアダムスキー氏について、このことを一つ、お話ししたいと思います。アダムスキー氏はスペースプローグラムに基づきまして、私たちに、スペースブラザーズからのメッセージをアダムスキー氏を通じてこの世に、知らせていただきました。それでアダムスキー氏を読む際にはですね、すべて事実だという盲目的な信念が必要です。私の今までの見学上、アダムスキー氏に関してです。他の人は言ってません。アダムスキー氏に関して書いてあることはすべて盲目的信念で、真実だ、本物だ。それからもう一つ、知りたいことが書いてないのは教えてくれないことです。教えてくれないことです。それは地球人に対して早すぎる教えか、また別の理由があるのか、要するに、当時のことでもありますし、今いろいろと情報がありますから、それ以上進んでるかも分かりません。ただしアダムスキー氏が教えてくれないことを、皆さんが生命の科学を学び続けておりますと、テレパシックな感情、もしくはそのインスピレーション、もしくはそれに伴う現象を伴って、そういう知識が書物であったり別のことであったり必ず入手できる、もしくは自分でフィーリングが湧き起こるということが間違いなく起こってまいります。ということで、アダムスキー氏を読む際に、真実であるという概念で、接していただきたい。これは大切なことです。で、他の、コンダクティとか方たちのことは私は知りませんので、そのことはちょっと、私から勝手な観点は申し上げることができません。それと、これから話する中で、どういうふうに、生命の科学を学んでいくかという話なんですが、まず、私が生命の科学を学ぶに至った理由というのを申し上げます。と言いますのは、私は30年前に日本 GAP に入会しましたが、一番最初は UFO に関心を持った。それ以前は子供心に宇宙天文に興味を持った。星空を見るのが大変好きだったという経緯の中から、空飛ぶ円盤というものに関心を持ちまして、その中で日本 GAP を知りまして、空飛ぶ円盤の飛行原理を知りたかったんですね。で、その私の観点にあるのは、子供の時代から子供心に幽霊現象とか、今でいうオカルト現象、そういうものが確実に科学的な裏付けがあると、そういう思い方、信じ方を子供心に持っておりました。ですから、何かあった時に必ずその学データとしての科学的な真実、何か知りたい。でも UFO のこととか、今学んでいる人間とは何かとかというものについては、当時、戦後であります、私の年齢申しますと、1942年ですから、昭和17年生まれて今、69歳です。子供心に、言いますと、その当時で、私が死ぬ時代、おそらく70前後になってから、やっと UFO のことがおぼろげながらに分かるのかなとか、そういう期待をしてたのが子供の頃でした。そんなことはしてるうちに、UFO の特原理、要するに科学的な裏付けがあるはずだという子供心の興味があった中で、日本 GAP の中で UFO の研究をしている。その前にですね、UFO の飛行原理というものについて GAP 入る前にいろいろとなんか本を読んでみましたら、反重力現象だとかいろんなこと書かれてるんですけども、全く要領を得なくて分かりません。で、そのうちにその中にアダムスキー、インチキ呼ばわりされたアダムスキーというのが何名も出てまいりまして、 他の惑星に行った、金星人と会った。でも、まあ嘘か本当か分からないけど、それはいいとして、この中に UFO の特典記が書いてあるんじゃないかな、いつか読みたいなと思っておいたときに、まあ偶然に、アダムスキーの書物を手にすることができまして、そんで読んでみましたら、読んでる中で、円盤の飛行原理っていうのが私のイメージながら、溺れの上ながら分かってきたわけです。おお、なんだこういう原理か。うん。じゃあ宇宙人っていうのは素晴らしいもんだ。という、そういう経緯になりました。まあそれで、まあそれはそれ。で、GMP に入っているうちに、いろいろと、あ、超能力を得たいということで、テレパシーの練習一生懸命しました。この中の方もご存知かと思いますけど、壁に丸い金色の、切り抜きを貼り付けて一生懸命眺めていると超能力が出てくるとか一生懸命やりました。でも超能力が出てきませんでした。まあ生命の科学もたくさん読みました。まあ自分で死ぬまでに1ミリでも自分の人格を高められたらいいなという意味で読みました。しかし生命の科学、まあ、大変これから最後に、まあ、説明もしますけれども、読んでいるうちにですね、もうわからないことだらけ。で、そのうちにあるフィーリングが湧きましてですね、これはちょうど1999年で、久保田先生が、亡くなられてからなんですが、その前から、アメリカのアダムスキー氏に接している方が、生命の科学の講義を聞いていろいろいい成果を出ている。なんで日本人の方がテレパシックなのに、外国人そんなテレパシックなのかな、なんて勝手なそんな考えも思いながら、ある時ふとですね、どうも原文を読み直す必要があるんじゃないか。ということで、たまたま、もうそれは久保田先生が亡くなった直後ぐらいですけれども、英語をできる、まあ、女性の方がいまして、でその方にですね、まあ、文章として訳さなくてもいいから、私は英語は苦手なので、単語を一つずつ、単語も一つずつ日本文に訳してくれと。そうすれば私は生命の科学を読みこなしてるから、その中からエッセンスを汲み取って、それを生命の科学として読み直すことができるだろうと、そういうふうに考えてお願いしましたところ、まあ、4年かかりましてですね、そのオリジナルの英文を一冊の日本の生命の科学に一字一句余すところなく訳することができたんです。そしてびっくりしたのは、その中に生命の科学、これのエッセンスがたくさん隠されていました。これは翻訳者の久保田先生を責めるという意味ではなくて、当時こんな難しいものを翻訳しようとした久保田先生に敬意を表するとともに、ちょっと、やはり特殊な用語、特殊な内容ですので、訳が少し混乱していたり、飛ばしていたり、いろんなものがたくさんありました。しかし4年かけた成果がありました。中を見ましたら立派な科学者でした。生命の科学です。私はそれまで大変申し訳ないです。先生の本を読みましてですね、なんか教えのような本にも見えた、そういうふうにしましたけれど、立派に科学書です。生命の科学の解説は一番最後になります。科学書です。そこで現れたことが一つあります。私が4年かけて一緒にその、翻訳と遂行を続けた生命の科学のエッセンスが分かった。その中で私に俗に言う超能力という現象が部分的に現れてきたんです。これは本物だと自分でも思いがけない現象でした。それでもう一つは、その本を生命の科学を、まあ、これのオリジナルをですね、読みますと、まさしく人間の仕組みだとか生命の科学の意義だとか、この読み返すそういう内容が、理解力もしますか、はっきり分かってきました。まあ、それはまた最後に解説いたします。それが自分の体の中に、まあ、科学的な作用として現れたと、そういうふうに考えて全く間違いないです、ね、ですから、そのことについてはおいおい順次、述べさせていただきたいと思います。 そうしてそれだけ生命の科学を読みながら自分の超能力の、まあ、そういうテレパシックな状況が現れてきた、この生命の科学の学び方は、私が十数年間、まあ、30年間 GAP に在籍してなあった中ではっきり申し上げて、私がこれからお話しする生命の科学の学び方ということをしっかりとはっきりと説いた人は私は一人もいないと思っております。というふうに、私が学んだ事柄を私が生きているうちに皆さんにお伝えできればなというのが、池袋でその生命の科学の勉強会を始めたきっかけです。ですから、私がこういうものを始めた際においては、皆さんの面前に立って何か目立とうとか、そういうことは一つもありません。本当に心の中は純真です。なんていうんですか、皆さんの面前に立って、少し目立ちたいとか、そういう英語の心は、持っておりません。まあ、そういう、エゴの心というものの持つバイブレーションというのがどういうものかというのも、まあ、何回かその中で出てくると思います。というのが、私がこういう勉強会を、やり出すきっかけとなった、ことです。それでですね、その生命の科学の科学的な伝承の中として、一つの概念としまして、携帯電話、宇宙の意識、携帯電話は一つの無線の端末で、今画像ですけれども、画像音声あらゆるもの、そのうちロボットができるというイメージを皆さんも抱かれるかと思いますけど、宇宙の意識という、こういう人間の体と比較してみましたが、これが要するに宇宙のじゃないです、普通の人間界の電波ですね。人間界の電波における、端末です。じゃあ人間の体はっていうと、宇宙の意識というバイブレーション、電波、そういうものに対する端末装置です。ですから無線で動いていると、ワイヤレスで働いていると、そういうイメージをちょっと持っていただいて結構だと思います。ですから、宇宙の意識というバイブレーション、これは人間の科学の中では、まだ解明されてないバイブレーション、それがあらゆる万物に対して働いて、それが私たちの体の中の細胞にある DNA の仕組みによって、それがそういう作用をするようにできているという概念を思い浮かべてください。これは生命の科学の中で書いてあります。そうしますと、私たちの体はそういうバイブレーションに共振共鳴したものが働き出してくると。今まで眠ってた作用、機能が働き出してくる。ですから、私たちの体はスペースブラザーズと何ら変わらないということは、何べんもアダムスキー氏の本の中に書いてあります。で、そこに心というマインドというイメージを、宇宙の意識という、そういうイメージにつなぎ合わせてないわけですね。勝手に動いてくれていると、人間の体は勝手に動いてくれていると、そういうふうに思い込んでいるわけです。それをアダムスキー氏は宇宙の意識、スペースブラザーズは宇宙の意識、そのように説いております。ですから、宇宙の意識というのはもう万全万能で、もう精妙なバイブレーションを持って、それを花にでも水でも石にでも、そういう生命体にでも全てに与えて、そういうもの、万物が一つの端末というふうに考えても差し支えないかと思います。で、その方に、宇宙の意識に心を向けるならば、私たちの体の中の機能は確実に覚醒されます。 向上しますと、そういうことです。ですから私が生命の科学のオリジナルを、まあ、ある方に翻訳してもらいながら、それを科学的なものだと自分が分かった際には、ある種の何パーセントかのその科学的な本質の理解に至ったので、私の中の体の機能がそういうふうになってくれたというふうに思います。で、一番大きかったのがですね、白日夢ですね。白日夢、白日夢っていうのは、皆さんどういうふうにお考えになるかと思いますけど、幻覚ではありません。夢です。皆さん目をつぶった時に自分の思いとは全然勝手に夢を見ますけど、あれは夢が勝手に出てきますね。あれは俗に言う、まあ、細胞のメッセージ、何かのいろいろなメッセージ、皆さん自身が体験している夢、あれは細胞からのメッセージです、ね、それが目を開けたまま、目を開けたままある現象を夢を見るわけです。で、一番最初に夢を見た時にはですね、会社のオフィスで、ね、トイレ行きたいなと思ってパッと立ち上がって、トイレ用を出してガッと戻ってきたら、なんかその時に夢を見た現象、あれ、私会社の仕事を4時4、5時間サボってしまった。で、ふっと時計見たら5分経ってないわけですよ。要するにトイレ行って帰ってきた時間しか経ってないんです。え？で、もう一回その道を今度自分で辿ってみたら、やっぱり5分かからないでちゃんと帰ってくるわけです。じゃあ今の何だったんだって、あ、これが白日夢か。夢の内容は今ちょっと思い出せませんけれども、要するに夢を見てました。悪い夢じゃありません。で、その後たびたびそういう白日夢の現象があり、ある時はですね、まあ、うちのすぐ近くの海で、分子とか原子とか目に見えない、耳に聞こえない、こういう現象が我々のこういう宇宙の意識の中で起こってるんだな、ね、みんなこうこの空気中に何も見えない、透き通って向こうに船が見えるけど、この間の原子も何もかもいろんなものに役立つんだな、素晴らしいな、そういうイメージをしながら、今度車に運転して道帰ったんです。あれ、また白日夢見てんですね。事故は起こしません、大丈夫です。だから現実と夢と両方見てるわけです。それからある時は、そう、池袋の勉強会の第1回目ですから、今から4年ほど前になりますか、その時に講義をしながらやはり白日夢見てるわけです。あれ、そう。で、それは講義が終わった後で、まあ、最後で、今日は実は私白日夢見たんですという、まあ、白日夢そのものは、アトムスキー氏の生命の科学の中に書いてありますね。でも私はそういう超能力はコントロールできませんけれども、そういう現象はあります。それからもう一つは脳の脈動現象、これが凄まじいです。それこそもう、頓痛現象というものじゃないですね、まあ、筋肉痛に思えるようなものもあったり、ここ最近の数ヶ月は本当に凄まじいです。もうちょっと震災と絡めて用語の使い方が悪いかも分かりませんけど、ちょっと的確な用語はもうそれしかないと思って、もう地震と津波が一緒に来たようです。そういうことがたびたび起こります。それも頭の、場所が脳の違ったり、いろいろするものですから、これも中に書いてありますから、脳の躍動現象、使われてないように脳が活動し始めた、そういう現象。それからもう一つ、私の特殊な例としてはですね、ここに存在しない香りをする。例えて言えば、超能力の中には目に見えないものがここで見える、透視の現象です。耳に聞こえないもない声なき声が聞こえたという、まあ、盗聴現象だと、そういうものがありますけど、私の場合は鼻です、香りです。ある、ここに存在しない、そしてまたものすごくいい香りがするんです。鼻ではないです。そうすると自分のイメージで、 こういうことなのかなという推測を自分でしますけれども、そういう顔に出します。それはたびたび起こります。ですから皆さんおのおのでその超能力的なものとか何か自分の中の体の覚醒した部分で何かそういうふうに起こる特徴的なものが皆さんおのおの起こるかもしれません。その時は期待していいですよ。必ずなりますから、それから今まで自分で気がつかなくてもそういう類なものがあったんじゃないかなということもあるかと思います。それでですね、ちょっと気分を変えまして、私たちがここでいろいろと学んでおりますけれども、私たちは一体この20世紀の生まれて100年も満たないこの中で与えられた知識だけでどうしてこの生命の科学を学びたいような、そういう衝動には起きてますけれども、実際過去はどうだったんだろうか、過去は本当だったんだろうか、いろんなことがあったとしますけど、ここでちょっと気分を変えましてですね、こういうことをしてみましょう。これはオリジャクですね。オリジャク、一般のオリジャクというのは1メートルです。ここまでです。一般の1メートル、これ2メートルあります。実はですね、私は2メートルのオリジャクが欲しくて一生懸命探しました。でも結局ありませんでした。で、こういうところで使いたかったんです。説明するのに金属の巻き尺だとこういうふうにいかないんですね。誰かに持ってもらわないと。で、じゃあ棒で作ろうか。棒だと持ち運びに不便です。で、折り鮭で2メートル探してます。なかったです。で、これはアフリカのザンビアで見つけました。ザンビアにあったんです。日本からできました。そのうちの1本です。ね、ということで、これ2メートル。じゃあ何に使うか。よろしいですか。大体こうして私スケールのないときには、自分の身長が両手の先だと。で、1メートル60いくつ私の身長だから、一応2メートルとして換算してくださいという話をしますけれども、それは余談として、これ2メートルあります。で、何の意味かというと、2メートルというのは西暦2000年という意味からいきますと、2000ミリあります。1ミリが1年です。ここが今日です。今日。ここがイエス・キリストが生まれた時です。で、私は69歳ですから、6センチ9ミリ。このぐらいです。6センチ9ミリ。このぐらいです。それでですね、ライト兄弟が初めて初思考したと、1903年。ここです。ライト兄弟が初めて初思考。徳川幕府の誕生は1603年。1603年、今から約400年前。徳川幕府の誕生。マゼランの世界一周、1519年。1519年。これがマゼランの世界一周。そんなことをしながら、こうして2000年間の間でどういう歴史があったのかとか、これで見るから、それじゃあピラミッドは今から4000年前だとすると、こんなになるわけですよ。こんなになるわけです、ピラミッド。で、そのピラミッドが生まれた、できた当時のことを今何かにと推測しています。じゃあ何を言いたいのかと言いますと、スペースブラザーズはこれら宇宙の構造とか人間のこととか地球の歴史とか全て熟知してます。熟知してます。で、我々はその中で今このような教えを授けられるわけです。で、その中にもう一つの事実は、 生命の連続、生まれ変わりというものがある。それは我々に対しても全然全然性があって、全然性があって、前世があって根性があるんだと。じゃあ来世があって、来来世があって、その次もあるんだという学びはアダムスキー氏によってしっかりと教えられています。それは人間に対する宇宙の科学的な公平の中でそれが行われてるんだと。そういうことです。でそれを教えられてることを私たちも素直に従順に受け入れながら生命の科学を学んで、根性のためにではなくて来世来来世の足掛かりになるように、根性のうちにできることを学び続けようじゃありませんかということです。ですから私はおよそ50代ですから、今から20年前に、私はこれから年を取って一生を終える時になったらばどんな形になるのかなという20年前に自分のイメージを作った時に、じゃあ来世は世界の平和のために尽くせるようなものになりたい、じゃあ何になりたいのかなと思ったんだけど、まあ思いつくものはない。でその関連事項として、じゃあ来世生まれ変わった時に戸惑わないようにしよう。根性生まれた時には過去世の記憶もなかった、思い出しもしなかった、スペースブラザーズに憧れた、じゃあそういうこともないようにしよう。でそうこうしているうちに、今の私はもうその当時はですね、じゃあ仮に自分のイメージとして来世に履歴書を出しておこうと、今のうちに平和関係に勤めたいからどうぞよろしくお願いします、履歴書だけ出しておけばそこからなんとかなるんだろうかなというふうに考えました。でそれが約20年前から考えていたらば、その考え方がだんだん自分の中で変化してまいりまして、じゃあ今生きているうちにもし何もしなくて死んでしまったらば、来世何も知らずにそこから受け継ぐことになるんじゃないか、来世知らずに受け継ぐことになるんであるならば、今のうちから生きているうちに今の知識でもう一歩だけ、もう一つだけ汗水垂らして自分をちょっと伸ばしておこうという思いに変わりました。ですから生命の連続というのはやはり適切な言葉です。生まれ変わりという、死んで生きるという意味ではありません。これはやはりアダムスキーの書物の中にも書いてあるように、魂とは永遠に存続するものであるとか、生命の科学の中に自分の過去からの、記録が全部 DNA の中に入っているとか、アダムスキーの中にはチラッチラッとそういう書物の事柄が書かれています。まあさっきの繰り返しになる、なんでその繰り返し言葉が書かれていながらもっと詳しく書かないか、これは誰かに悪用されると困るからですね。悪用されると困るからということと、本当に地球人が自分の勉学でもってその先を学びなさい。ですからちなみに DNA のことからを調べてみましたらば、アダムスキー氏が1952年にコンタクトしてます。それからこの生命の科学が書き終えたのがいつでしたか。でちょうどその当時にワトソンとクリックが DNA の二重らせんを解明してノーベル賞を取った前後の年ですから、そのタイミングに合わせて知らせるべきところまでを知らせたと。ですから DNA って書いてありますけど、もしワトソンとクリックが DNA という言葉とか、それを二重らせんを解明しなければまた別の言葉で誤解して書いてあったんだろうかと、私はそういうふうに思います。まさしくいろんなことの中でアダムスキー氏全部知らせてないのは、そういうしっかりとした意図があるというふうに思います。ただし皆さんが真面目に勉強すると必ずそれは解明されますということですね。まあちなみにということで、スペースブラザーズはもう宇宙のこともう熟知してます。ですからあらゆることができるわけです。 人間の体の働きも知っているわけです。ですからあとはアダムスキ氏が教えている事柄の中では、ちょっと教えのような類に書かれすぎているかもしれませんけれども、一言、一単語ずつしか書かれていませんけど、その解説を科学的に解明したならば、生命の科学の本というのはもうおそらくもう こんな分厚い本になってくるんじゃないかなと思われます。それは皆さん自身の勉強をすることだけでそれは、分厚くなってきます。それは私の学びの中から確信をして皆さんにお伝えできることです。ですからもう本当の一番のキーワードは、私たちを支えてくれている宇宙の意識というものがあるんだということ、これは体の中にあるんだ、体の中で作用しているんだ、その宇宙の意識というものをもう難しく考えないで、もう認めてあげる、認めてあげる、それを別の言葉でご先祖様は神様と言っています。ご先祖様は神様と言っています。我々はもっと的確な科学的な宇宙の意識だというふうに教わっています。全部を司っているもんだと、そういうふうに教えられています。ですから私たちは別に、地球上の学校で大学を行ったわけでも何でもありません。もう本当にこれを学ぶことだけで、宇宙の意識というものをそこに今度尊敬が、昔のご先祖様を拝んだおじいさんおばあさんがご先祖様をありがたく敬っているよ、宇宙の意識に対する尊敬が、それは空中のこの目に見えない、耳に聞こえない、ここにああ微粒子があるんだなということで、そうしても構いませんし、自分の中の体で働いているそういう機能に対して、私たちは自分たちの体をパソコンのゲーム機だけにしかしてません。飲む、食べる、遊ぶ、そんだけにしか使ってません。まあ、ある人は戦争をする、争う、金儲けに、そっちへ向いてしまう。でもそういうものはやはり宇宙の意識というものを、理解しながら向上するために、何回も何回も生命の連続を繰り返さなくてはいけませんから、一歩でも早くということは気がついたときに、まず宇宙の意識にそういう気持ちを持っていくと、自然に前が広がって自分が向上していくのが分かります。私も大変変わりましたということです。それでですね、アダムスキー氏は宇宙の法則という、これの中でスペースピープルと地球人の相違というものが、述べられています。我々の兄や姉であるスペースピープル、別の惑星の高度に進化した人々は、宇宙の法則、すなわち創造主と母なる自然の法則を研究し、自分たちのことを知り、自分たちがどう生きるべきかを学んでいます。でも我々地球人は彼らのそんな生き方を受け入れていません。我々はこれまでに彼らに対する憧れのようなものは抱いてきたかもしれませんが、彼らの哲学を受け入れようとは全くしませんでした。このように書かれております。まさしく、これがアダムスキー氏が我々に対する提唱です。ですから、私たちは年齢に関係なく、いつでも学び始めることができて、それを継続することができるわけです。ですから、明日からでも遅くないんです。今日は勉強して、疲れてしまいますし、いっぺんにいろんなものをその場面で、素晴らしく感じたとしてもまだ慣れてませんので、明日からでも少しずつ少しずつ、その例えを アダムスキー氏は歩行ができない人、歩くことができない人が歩くことを学び続けるうちにだんだん上手に歩けるようになるでしょう。私はそういう学びのことを家庭の主婦の料理に例えています。結婚する前は料理すら料理を作ることすら手をつけたことがない。しかし結婚して料理を作り始めた。そうするとだんだんだんだんそれの、巧みさが上達してくる。子供が生まれてお弁当を作り始めると、またそこにもいろんなものが、開拓される。創造性も出てくる。そのうちにもう家庭の主婦というのは料理のプロです。本当にプロです。芸術家です。もう冷蔵庫にある残り物で何でも上手に美味しい。それも1日3回かける365日かける何十年毎日やって、それが身についてきます。宇宙の法則、生命の科学を学ぶのもこれと全く一緒です。ですから少しずつ少しずつ忘れないように、料理をするのと同じように、歩きを訓練するのと同じように、この中から少しずつ少しずつ学び続けていけば、皆さんの体は、私たちの体はゲーム機ではなくなります。スペースブラザーズに近づいていきます。間違いありません。ということをお伝えしたくて私は勉強会を開きました。ですから私もそういうイメージですから、全て科学的な現象です。宇宙における科学的な現象です。これはもう宗教でないことは皆さんもご存知だと思います。科学的な現象です。でもどんな年齢の方も今から絶対遅くありません。ぜひやってみてください。それからアドムスキー氏の書物の中には簡単に書いてあります。両手を見つめる練習。私は両手を見つめれば超能力出るかなと、こうやってそろって見つめたけど出ませんでした。でもまあその方がいい。まあ、何かというと、やはりこの中の手に対する機能、ね、そういうもの、爪はどういうためにあるのかな、物をつかむためにあるんじゃないか、たったそれだけで分かりますね。爪がなくなったら物をつかめない、たったそれだけで分かります。血管すごいな、すごいな、これで全部の栄養分を運んでるな。いや、そうじゃない。老廃物もはずな、運んでるな。じゃあ、水道の給水じゃないか。トイレの出水じゃないか。両方やってるじゃないか。そういう思いが自然に出てくると、それは自分が科学者です。そういうふうに思えばいいわけですね。そういうふうに思えるようになります。それがだんだんだんだん拡大してきます。でその中に生命の科学とはというものがこうポツポツポツと書いてありますから。それでちなみにですね、私が花を動かした時の話は、やはり花が動くというから、動かそうと思って、本当に一輪挿しに水仙を、正月の休みが1週間あった、昔々ね、今から20年ぐらい前で、その時に一生懸命まず家の中を締め切って、それで風のないのを抱きつかめて自分で吹いて起こしてみると、こういう揺れ方します。で自分でこういう悪そうで、そういう揺れ方します。何も無風状態でそうなっているのを確認して、動いてください、動いてくださいって、まあ1時間からやって休んで、また1時間ぐらいやって休んで、1日やったら疲れちゃったんです。2日目やろうとしたら、どうもまた同じことやるのかと思ったんです。そしたらふと考えました。そっか。で昔の彼女を思い出して、好きだよって花に心の中で問いかけて、あれ揺れるんですよ。動きは好きだよ、ほんのわずか揺れるんです。でその一輪挿しの水面がこう波立つわけです。好きだよって、あ、これがバイブレーションだ、波動だと。だから動いてくださいしつも動いてくれないんです。こっちのエゴの願望だけです。そういうものが宇宙のバイブレーションの中には、善というものだけにしか働かないバイブレーションしかないわけです。 その中にエゴの心のバイブレーションを入れても作用しないというのが細胞 DNA の原理です。ですから、スペースブラザーズは年を取らないとかっていうのは細胞を枯渇させない、そういう術を知っているとか、そういうことですから。ですからこの中に書いてあるアダム・スミスの書物の中でその通りやってもダメな部分がありますから、それからもう一つ、自分で行いたくて思えたことは自分の知識の中でありったけやってみてください。もう成功しなくてもやってみてください。自分の考えられる努力は全部出し切ってみてください。そうすると必ず出し切った時に別のアイデアなり答えが返ってきます。これ昔私 GAP の月例セミナーで、別のことで発表したことなんですが、自分でボーナス現象と名付けました。で、自分で出し切って、もうあの時はちょっとどういうことからか忘れましたけれども、自分で超能力で的なことじゃないんですよ、仕事が、まあ、仕事といってもエゴ的な仕事じゃありませんか。何かを成功させたいな、いろんなことをやったんですけどね、一生懸命やったんですが、ね、とうとう自分の思う限りのことでもこう、あ、もうしょうがない、出し切った、だからって、そしたらある時ふっとアイデアだったか、なんかそういう物事が別の形でグッと私に来たか、プレゼント式に来たか、物事がですよ。でそれを自分でボーナス現象名付けて、あ、そうか、その時は最大の力を使ったけど、その後の時には自分で、そうですね、5割か6割やるとそういう実現性というか、そういうふうになってきます。そのうちにもう諦めないで、そういう自分の思いを継続させながらやると、4割ぐらいの時にふっとそういう物事が実現することが出てきます。要するに何を言いたいかというと、諦めないんじゃなくて継続させることと、自分の出し惜しみをしない、その中で一生懸命やらない、必ずちゃんとした報いがあるんだという楽しい期待感でそれに対応すると、そういうふうになります。ですから、あのエジソンの伝記の中で、考えをやめたときにアイデアを湧いてくる。私最初それ棚ぼた式に、何かもう考えるのが嫌になったときに、ぼさっとしてると棚ぼた式に何か降って湧いてくるのかなという、そういう横島な考えを初期の頃起こしてたんですよ。でもそうじゃないんです。あれ、もしエジソンが、聞いた人がその言葉を書くんじゃなくて、エジソンが自分で伝記を書いたならば、そうじゃなくて、自分で考えて、考えを出し切って、その後でリラックスした時にアイデアが湧いてくると。私はそう考えたんですね。だから、努力した人っていうのは、必ず出し惜しみをしない。ですから私たちは生命の科学を知ってますから、もう喜びの期待度を持ちながら、そういうふうにすると、自分の思わないアイデアで返ってくる場合もありますよ。この話、ちょっとね、自分の思わないアイデアがあったときね、この時は面白かったです。これは私のアイデアじゃない。はっきり自分で分かりました。私の知識じゃない。それはちょっと説明するので、ちょっと段取りして用意しないと自分の言葉が整理つかないんでやめにしますけども、分かってください。必ずあります、ふっと湧いてくるという出し入れですから、もう何かあっても諦めないっていうよりも継続、細くてもいいから断ち切らない、継続させる、諦めるというそういう言葉遣いもいりません。継続させる、継続とは力なりと一緒です。あとは信念を持つ。で、信念ということについてはアダム・スミスも言ってますけども、信念というものはあらゆる現象の基盤である。だから、信念のあるものは見えないものを見る、聞こえないものを聞こえ、不可能な物事を可能にするという 信念の基盤というものがありますけれども、その中に信念を持つ者は、からし種ほどの信念でいいと。要するに大きい信念いらないです。確実な信念もからし種ほどの一粒でいいと。ただし、からし種ほどの疑惑を含めてはいけませんと書いてあるんです。疑惑を持たない。疑惑を持たない。誹謗知信念だけ持ってればいいです。それはもうバイブレーションの働きです。宇宙のバイブレーションの働きです。そういうことが一言ずつ書かれてますけども、全部科学的な現象です。ということでですね、私もそういうことで、細胞が必ず変化するんだ、働くんだ、宇宙のバイブレーションと共鳴するんだ、共振するんだ、そういう物事をこう、思いながらイメージ作りしてきますけども、そういうものを自分なりに考えてもらって結構です。自分なりに考えてください。自分の考えられる範囲内で考えてみてください。それを生命の科学を読みながら、その中にまぶしてみてください。そうすると非常に皆さんの考えやすいタイプの、考え方でそういうものに取り組める要因が出てきます。ぜひ根性の残りの人生を考えるんじゃなくて、来世で記憶を持って生まれ変われること、私の願いです。自分の願いです。記憶を持って生まれ変われること、それから来世にスペースブラザーズとコンタクトできることもう、スペースブラザーズに、私が知らなくて見られてるんじゃなくて、私もこの方がスペースブラザーズだなと分かりながらコンタクトできること、そんなことの願いを持ちながらやっております。それとですね、宇宙の意識とはどんなものがあるのかということも、私はですね、非常にですね、天文が好きでした。ですから、ハップとか、もうこういう天文の本ですね、もう 見るだけで、もうあると楽しくなって、すぐ買っちゃいます、天文の本。でこういうものを見ると、なんかこう、宇宙の意識ってすごいんだな。でも、アドムスキー氏は、ここまで書いてくれませんね。本当は知ってるでしょうからね。今の知識は地球人は、ここまで、いるかいらないかです。でも、そういう真面目に考える人には、スペースブラザーズも応援していると思いますよ。それから、原子の正体。一応原子というものはどういうものがあってとか、どういう働きをしてと、概念的で、私は科学者でありませんから、空で暗記できるほどのことは、学んでいませんけども、こういうふうに原子、こういうものを、原子の収集だとかありますけど、こういうものを研究している偉大な人もいるなとか、こういう人たちのために我々も進歩してるんだなということ。だから、原子というのは本当に実在しているな、そういう思い。それと、あとは生命の科学の中に DNA が出てきたので、この DNA がどういうものかということで、私は DNA について、今日本は DNA 持ってこなかったんですけどね、非常に勉強するようになりました。そうするとね、素人でありながら概念的に面白いですね、DNA というのは。非常に素晴らしいものです。それで、そう。ほら、他ですか。見てわかる DNA の仕組み。この中にデビューデーが入ってまして、この中にDNA の二重らせんがほどけて、複製して、コピーして、そんで、人間の体内で、アミノ酸に変わる、タンパク質に変わる様子が、こう、DNA に出てますけど、非常に素晴らしい働きが、私たちの体の中に、実際にあるわけです。私たちは知らないわけです。知識として、概念的に知ってても、こんな素晴らしいものが自分の体の中にあるんだということで、DNA のこととか、そういうものを非常にこう、なんか身近に感じてるんで、私はこういう、 人体のことについての興味、星の興味ありましたけどね、人体の興味にこんなにのめり込むとは自分でも思いませんでした、ということを思っております。それでちなみにこの原子というものがどういうものか、気軽に聞いてください。原子というのは、水素原子とか、いろいろな、酸素原子とか H2O とかいろいろありますね。 H2O 水 H2O で H2O で分子になりますね。水という分子になりますね。 H が2つで O が1つで H2O で、じゃあその H1 つ O1 つというのはどのぐらいの大きさかというと、その原子の大きさは1オングストローム1ミリの1000分の1です。1ミリの1000分の1です。このシャープペンシルの芯が 0.5 ミリです。これ2つ並べると1ミリです。1ミリの1000分の1が原子です。この原子が規則正しく宇宙の意識によってもっと細かい細い小さい単位から正確に働いている、秩序を正しく正確に働いている。じゃあその大きさをもう少し分析してみますと、1ミリの1000分の1のその原子を1ミリに拡大します。1000倍に1000倍に拡大すると、じゃあその1ミリはどんだけになるかというと10キロメートルです。10キロというと1万メートルです。1万メートルがジェット機の飛んでる高さです。原子1つを1ミリに拡大すると、実際の1ミリがジェット機の高さまで拡大する。そんだけのものが規則正しく働くこの宇宙の意識というものの中では、我々地球人に知らない科学的な働きがたくさんある。それをスペースピープルはもう熟知しているということですね。その辺の概念まで持ちながら、私たちがこんな素晴らしい教えを教えていただいているから、せめて来世にはもっと素晴らしいことをできるような自分になりたいなと。それで私はこう思いました。やはり先人たち、昔の刀を下げてた時、もしくはどっか中世ヨーロッパかどっかでもって、そういう昔の、ローマ時代でも何でもいいです。でもその時にやはり心ある人は、皆さんの社会の貢献のためにいろいろ働いた人、そういう徳のある人はその後生まれ変わってどうなったのかなと、そういうふうに考えることもありました。きっともっともっと素晴らしい人になってどっかで働いてくれていると。じゃあ我々はどうだったのか。 GB の時には過去生をどうだったとかこうだったとかっていうあれも流行りましたけど、じゃあ今後我々はどうなのかということで、ある書物に書かれてましたけど、先祖の歴史は私たち自身の過去です。その先祖の歴史の中に私たちがいたんです。私たち自身の過去です。未来の遺産は私たち自身が受け継ぐものです。未来のために今私たちが何か残しとかないと、私たちが生まれ変わった時に受け継ぐことができませんというふうに私は読み解いています。で、地球上のどこの場所で生まれ変わるのかも分かりません。日本人でないかも分かりません。人種も分かりません。男性なのか女性なのかも分かりません。男女を交互に生まれ変わるということが、言われてますけど。で、根性を国のないように過ごすということで、来世に役立つ。ですから、冒頭に、日本の震災ということを申し上げましたが、今ここで直接には何もできるものがないにしても、やはりあそこが立派に復興するように、世の中のニュースを見てみますと、日本だけのことではなくて、 いろいろな社会的にもあそこで生産されたされない物事がやはり世界に影響を起こしていたりとか、いろいろなことからがあるのと同じように、やはり私たちの東北だけのことではない、もっともっと対極的に、あるという、そういうイメージを少しずつ持ちながら、いっぺんに全部やるといってもこれは難しいですよね私も、難しいと言ってはいけませんけど、その努力を怠らない、真面目なバイブレーションは宇宙のバイブレーションに反応します。動機が純真ならば宇宙のバイブレーションに反応します。ですから間違ったことでも自分が正しいと思ったことには絶対の行動を持ちながらやった体験があるじゃないですか、知らなくて。でも悪いことを知っててやるのはまたちょっと意味が違ってきますね。でもやむにやまれずっていうのもありますね、悪意になると全く違いますから、それは、宇宙の法則の仕返しを受ける仕返しを受ける結果になるかもしれませんけど、宇宙の法則そのものは私まだ学んでいませんけども、概念的にはちょっと分かるような気がします。ですからそういうものを知りながら、考えながら、それらのこともおそらく生命の科学と宇宙の法則の中、自然を教師にしなさいという書物の中に書かれてきますから、先ほど言ったように1オームストロームの、もう本当はもっと小さい単位もあるはずなんですが、私たち地球のあれでは分かりませんけど、そういう概念の中で、そういう精妙に働く宇宙のバイブレーション振動、それを正確に受け取る人体の機能能力、そこに自分の望遠鏡を向けるのと同じように、宇宙の意識というものが自分の中にあるということの、そういう心構えに自分の心を向け始めると、だんだんそのピントが合ってきて共鳴できるようになります。それが、あらゆるものの、進歩の基盤になります。ということで、何時くらいですか、
22分ぐらいですね。2時22分、はい、ちょうど1時間10分ぐらい、
ちょうどいい時間ですね、
はい、
じゃ あ話し足りないとか、また重複して出てくる話もあるでしょうけど、科学的であるということと、宇宙の意識、とりあえず昔ですね、秋山誠さん、春川さんがね、神様とはひげの生えたおじいさんでいいじゃないか、神様の概念が自分で作れなかったら、とりあえずひげの生えたおじいさんにしてくださいという話を非常に有益に捉えました、私は。ですから宇宙の意識というのがどういうものかな、昔おじいさんやおばあさんが拝んでたご先祖様でもいいじゃないですか、というそういう概念に向かっていいわけですから、そういうふうに全知全能のそういうものがあるということを自分なりに考えてピントを合わせながら、生命の連続を、生まれ変わりの連続を、つなげていかれればよろしいかなと思います。ちょっと語り足りないとか聞きづらいところがあったかもしれませんけれども、とりあえずは生命の科学を学ぶ意義ということでお聞きいただければありがたいと思います。ひとまずここで休憩にしたいと思います。
ありがとうございました。